づくりは夢づくり。家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家からお話をお伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくりを一緒に考えてみませんか。建築家と考える家づくり未来塾。この時間は毎月1回、家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いします。今月は有限会社笹野空間設計、笹野直之さんをお迎えしてお話をお伺いします。番組では皆さんから家づくりに関するご質問やご意見をお待ちしています。 E メールは info@okazaki.fm、 info@okazaki.fm、 ファクシミリの方は岡崎0564-55-8764、 55-8764 です。家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。
アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト、ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。
建築家と考える家づくり未来塾。今月は有限会社笹野空間設計、笹野直之さんにお話をお伺いします。笹野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはなぜ建築家を目指されたのか教えてください。
はい、小さい頃から大工さんに憧れておりまして、幼稚園の頃からもう将来何になりたいかという質問に対しては大工さんになるというふうに答えていたようです。であとは小学校6年生の時に、きっかけがどうか分かりませんが明治村に遠足に行ったんですけど、そこにフランク・ロイド・ライトという有名な建築家が設計をした帝国ホテルの一部分が移築されていました。その佇まいを見た時に、建築のデザインっていうのはすごいなっていう、まあ、その頃デザインなんて言葉は知らなかったかもしれないですけど、なんかできることの可能性の深さというか広さというか、そういったものを感じたのかなというふうに記憶しています。
子供の頃から何かを作ったりということがお好きだったんですか。
そうですね、はい。
あの子供の頃は例えばどんな遊びをされてたんでしょうか。
そうですね、木でノコギリで板を切って箱を作ったりとか、そんなことを見よう見まねでやったりしてましたかね。
はい、まあ、そういう子供の頃を過ごされて職業を決めなければいけないという時に、まあ、どんな職種に進もうかなというふうに思われたんですか。
一つ目の大学は農学部で林学科といって木材とか木とか森林とかそういったことを学ぶ学科に来ましたので、その時点で、職業を決めようとすると公園の設計であったり、まあ、大学学校でもあった木造住宅の設計の方面であったりとか、やはり自分がなんかこう強くやりたいというか、そういう分野の方面を考えると、どれもこれもやっぱりデザインに絡むもの ものづくりというか設計というかそういった方面だということを強く再確認しまして、まあ、大学に入る前も今から思うと強い思いがあったんですけども、やはりこれは建築学科に入り直した方がいいなと、もう一度ゼロから建築も学ぼうという気持ちになりまして、2つ目の大学に行くことになるんですね。
でそちらでデザインを学ばれたと。
そうですね、建築の、まあ、デザインといいますか全般的な建築学というものを、はい、学ぶことになりました。
その林業それから、まあ、設計どちらも学ばれてということが今作られるお家に生かされたりっていうところはあるんでしょうか。
そうですね、やはり木材を建築で使いたいなっていう思いは多分他の建築家の方も思っている方は少なくはないかもしれないんですけど、まあ、人一倍その思いは強いのかなというふうに思っています。
そんな笹野さんが作られる建物のこう特徴っていうのは何かありますか？
そうですね、格好をつけてしまうと空間の質を追求していきたいなと思っているんですが、もう少し分かりやすく言うと、まず使いやすくて、そして人に心地よい、その集約するとその2つの言葉に尽きるかなと思って、います。
建物をデザインするときに特にここにはこだわっているっていうところは何かありますか？
はい、今の時代から言うとサステナブルっていう言葉が、難しいかもしれませんけど、簡単に言うとエコ住宅といいますか、
はい、
時代に、合ったというか環境に優しいという地球に優しいという部分は外せないと思ってますので、そういった部分と、まあ、それをベースに逆に時代に左右されない部分、時代が変わっても時代を超えて誰しもいいなと感じる部分というのを大切にしていきたいと思っているので、それを目指していっているわけですけど、もう少しこう噛み砕いて分かりやすく言うと4つのキーワードを大切にして、設計していまして、
はい、
1つは庭、もう1つは吹き抜け、3つ目がスキップフロア、これは床にレベルの差がある、高さに差がある作りのことを言ってるんですけど、それから4つ目が格子、この4つのキーワードをどういうふうに組み立てていくかっていうことで予想以上の豊かな空間ができるはずだと思ってるんですね。
まず一つ目の庭ですが、土地の条件的に建物を作ってしまうと庭まで、まあ、取ることができないようなサイズの土地だったりすることもありますよね。
ありますね、
はいはい、そういう時はそのお庭はどうなってしまうんですか？
この庭という意味の中に、
はい、
南に取った広い庭以外に光庭とか中庭とか、もっとこう庭としては狭くて庭と呼べないような庭であっても、それは建物の全体の心地よさを上げるためにいくら小さくても効果が出る庭っていうのがあると思うんですね。そういったいろんな庭を含めての、はい、言葉です。
ついついこう庭って聞くと、はい、ワンちゃんや子供たちが走り回るなんてイメージがありますけど、まあ、そういうものではない庭もあるということも
含めてということですね、
はい、それから吹き抜けということでしたが、これは例えばリビングにとか玄関にとかいろいろな場所があると思うんですが、どんなところに吹き抜けを作られるんですか？
そうですね、おっしゃる通り考えてみると玄関であったりリビングであったりっていうことが多いようには思うんですけど、
はい、
これも庭とちょっと似てる性質があって、大きい吹き抜けっていうのも、まあ、確かにインパクトがあって面白いんですけど、小さな吹き抜けも効果的に使うととても面白いというか、ほんの少しの吹き抜けなんですけどすごく光が落ちてきたりとか、すごく広く感じたりとか、そういった効果が出ることがあるので、そういう面白い効果というか、ちょっとしたことでちょっとした工夫で大きな効果が出るというところはどんどんトライしていきたいなと思いますし、 立てる人にも進めていきたいなと思っている部分です。
さあ、それから私は実は初めて耳にした言葉なんですが、スキップフロア、これはどういうものなのか、もう少し詳しく教えていただいてもよろしいですか。
例えば同じ大きな部屋でも床の高さが違っているところがあるようなもの、身近なところで言うと怖がりっていう言葉は聞かれたことありますか、はい、ちょっとこう腰掛けれるようなところがあって、畳敷きになっていたりとか、はい、そういったところも含めてスキップフロアですね。ただ床がずっと一部屋全部同じ高さっていうのではなくて、そのある部分ある部分でそれぞれの高さが違っているっていうような、あ、舞台でいうせり上がりですか、こうなんか舞台によってはこう床がいろんな高さになる舞台があるんですけど、はい、そんな風にイメージしてもらえればわかりますでしょうか。
それは何のために床の高さを変える必要があるんでしょうか。
はい、それは例えば住宅でいう大きな空間というと、例えばリビング、ダイニング、キッチン、こういった部屋を割とワンルームというか同じつながった空間で作ることが多いんですけど、それでもリビングとしてはリビングの落ち着きが欲しい、ダイニングとしてはダイニングとしての落ち着きが欲しいというような時に、そのそれぞれの床の高さを少し変えてあげることで目線も変わりますし、座る位置、立つ位置も変わってきますので、また例えばリビングが低くてダイニングが高いと、その段差の部分にはちょっとした壁みたいなものができたりするんですね。なので空気としてはつながっていても、それぞれの空間に落ち着きみたいなものが出たりする。でももともと同じ一つのつながった空間なので閉塞感とかはなくて広いままなんですね。だから広さを確保したままでそれぞれの落ち着きを与えてあげようといういいとこ取りの手法だと思ってます。
でもそれもちょっとした、手を加えるだけでそれだけ変わってくるということなんですね。
そうですね。
さあ、そして格子、
はい、
これは窓の格子ですか。
そうですね、これは自分の家で、実験的にというか大々的にやったんですけれども、はい、目的から言った方が分かりやすいかもしれないので、狙いとしてはまず夏の日差しを抑える、
はい、
それでいて冬の日差しは十分入るように、それから目線、道路からの目線は和らげる、
はい、
でも建物から空を見る青空とか雲を見る目線は遮らない、風も遮らないっていうような、なんかいいとこ取りができるような格子を考えついたので、
はい、
それを自分の自宅には大々的に採用したんですが、
はい、
とても心地も良い、見た目も良いということで実際狙ったこともできていますので、その後はかなりの建主さんにおすすめをして、似たような格子を住宅に採用しています。
なんかこう京都の町屋さんのイメージ。
京都とかの場合は縦格子が多いと思うんですけど、私がおすすめしているのは横格子なんです。
はい、
はい、で今多分言葉でだけで聞いてる方はピンときてないと思うんですが、横格子でその格子にちょっと奥行きがある、一枚一枚がブラインドのようにちょっと奥行きのある木材を使って、それを少し斜めに傾けてるんですね。その板を連続させたような格子にすることによって冬の光が入るけども夏の光はブラインドのように入ってこない、それから風は通す、で斜めにすることでブラインドのように上から下に見るのは見えないけれども下から上に見るのは見えるっていうような効果をうまく使って考えたものです。
これはでもぜひ実物やそれから写真を見てみたいなと思うわけなんですが、今教えていただいた講師、これは勉強会の方に写真などは登場するんですか。
そうですね、たくさん持っていきたいと思います。
なるほど、ぜひぜひ この写真も見に勉強会の方に足を運んでみたいと思います。さあ、それではこの第9回目となります家づくり未来塾、この勉強会の詳細を教えていただきたいと思います。 NPO 法人アーツワーカーエナジー事務局の太田武さんです。太田さん、お願いします。
はい、こんにちは。 NPO 法人アーツワーカーエナジー事務局の太田です。9回目となる今回は、7月の25日水曜日の午後2時から行います。会場は名鉄、東岡崎駅南の、南から徒歩2分のところにあります気球で開催いたします。参加希望される方は、事前にお申し込みください。電話番号 0564-57-1450 までお願いします。締め切りは24日となっています。受付時間ですけれども朝10時から夕方の6時までとなっております。参加費は無料ですので、ぜひ、皆さんお気軽にお越しください。
ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。笹野さん、今回の勉強会はどんな内容になるんですか？
先ほどお話した住宅と、もう一つはやはり環境に優しい住宅という切り口で、なおかつデザイン的にも質の高いものを実現した事例がありますので、そちらも合わせてご紹介したいなと思っています。
ぜひぜひ皆さんも足を運んでいただきたいと思います。では最後になります。ラジオ聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、私が思うに家づくりは夢の実現の始まりだと思ってます。確かにマイホームを作るということは夢であるわけですが、それが家ができたところからたくさんの夢が広がっていって、そこから始まっていくという意味で、家づくりはゴールではなくて家づくりがスタートだということがお伝えしたいと思っています。
ぜひ皆さん、7月25日水曜日午後2時からの勉強会になります。お時間のある方はぜひ足を運んでください。今日のお話は有限会社笹野空間設計、笹野直之さんでした。笹野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
建築家と考える家づくり未来塾、このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りしました。